おはようございます。よくいらっしゃいました。では今日もシリーズ福音の力、聖書の御言葉の中から、神様が私たちに与えてくださっているこの福音のもたらす偉大な力について、学んでいきたいと思います。今日の説教のタイトルはもう泣かなくとも良いというタイトルでありまして、聖書の箇所はルカによる福音書の7章11節から17節までであります。ルカによる福音書7章11節から17節をまずお読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と辺りの地方一帯に広まった。大変有名なこれもお話ではありますけれども、実はこのお話は4つの福音書の中に、このルカによる福音書にしか出てこないという珍しいお話であります。ルカによる福音書は例え話などはルカによる福音書にしかないお話は多いんですけれども、イエス様のなさったことについてはほとんどはマルコによる福音書、あるいはマタイによる福音書にも記されていることが多いんですが、このお話だけはなぜだかルカにだけ記されている。何か暗示しているような気もしますけれども、このお話の中で、登場する一人のやもめですね、未亡人ということですけれども、ご存知のように当時、やもめと言われる人たちは特別な何か福祉があるわけではありません。イスラエルの立法では彼らを大切にするように教えられておりましたけれども、それにしても、大きな社会的な負担といいますかね、このいわゆる社会的弱者であって、仕事も何か女性のための仕事というのは当時ありませんから、おそらくは落ち穂を拾ったり、あるいは近隣の町々に手伝いに行ったりしていたことと思いますが、彼女には一人息子がいたんですね。この一人息子こそが彼女の希望だったはずですけれども、なんとその一人息子が亡くなってしまったと。その壮烈にイエス様が出会ってこの息子をよみがえらせるという話なんですけれども、このお話の中で一つだけあらかじめ説明しておくと、このイエスが主はこの母親を見て哀れに思いって書いてあるんですね。この哀れに思いという言葉はですね、私時々お話ししておりますけれども、この福音書において、繰り返し使われているイエス様の深い哀れみを示す言葉であります。もともとのこの言葉の言語の意味はですね、内臓というかね、腹綿を 意味する言葉でありまして、まあ、おそらくはこの腹渡が、揺さぶられるようなそういう、こう激しい、感情の状態を表している言葉だと思います。ただこの言葉が福音書には繰り返し出てくるんですね。例えばマルコによる福音書には群衆に対してイエス様がまた群衆を飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれたと書いてあります。この深く哀れまれたという言葉が先ほどこの同じ言葉なんですね。またマタイの20章にはイエスは深く哀れんで彼らの目に触れられた、するとすぐ彼らは見えるようになりイエスについていったとあります。またマルコの1章には重い皮膚病を患っている人がイエス様のところにやってきた時にですね、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触ったとあります。だからイエス様は、まあ、行くところ行くところで深く憐れんでいらっしゃるんですね。で、まあ、面白いのは例え話も出てくるんです。前にも話したかもしれませんが、良きサマリア人の例え話ですね。このサマリア人がたまたま通りかかったこの道の脇に強盗に襲われたであろう人の様子を見たときに深く憐れんで彼を助けたと書いてあるんですね。また放蕩息子の例え話でも、息子が帰ってきたときに父親がこの深い憐れみを持って彼を迎え入れたというふうにも書いてあります。ですからこの憐れに思いという言葉がこのイエス様の働きの鍵になっているというか、このイエス様がその思いを抱かれたがゆえに人々を癒し、またあるいはよみがえらせたということが分かるわけであります。で、実は今日はですね、この話を、まあ、久しぶりに小説風に私まとめましてですね、今からこの読み上げたいと思っています、はい。で、小説もう泣かなくても良い短編小説なんですけども、はい、欲しい方にはプリントしましたから後あげますが、まあ、本当にもうそうですね、25分ぐらいで読めるとは思いますが、この物語には聖書に基づいて、先ほど読んだこの箇所に基づいて、作っておりますが、ところどころ私の想像によって脚色されております。というかかなり、でイエス様以外の名前はこのルカ福音書には出てこないんですけども、物語の性格上勝手に名前を付けておりますが、これは聖書には出てまいりません。私の、勝手な名前付けでありますので、お許しください、はい。では、読みたいと思うんですけど、なんか立って読んでてもなんか朗読の感じがないのでちょっと座って読みたいと思います。一応京子ちゃんには原稿を渡してあるんですけど、ゆっくり読みたいと思います、はい、よいしょ。もう泣かなくともよい。ルカによる福音書7章11節から17節。ナオミはよく働く女性だった、まあ、この人ナオミとつけたんですよね。ナオミはよく働く女性だった。夫のエゼキエルに先立たれた時には二度と立ち上がれないほど憔悴しきっていたが、幼い一人息子ヨナタンのために力を振り絞った。嫁に来た彼女にとっては身寄り頼りのない土地だったが、夫の残した土地を息子に継がせるまでは石にかじりついてでもこの町を離れるわけにはいかなかった。刈り入れの季節には朝から晩まで落ち穂を拾い、行事の手伝いや縫い物、稼ぎになることなら何でもやった。おかげで 小さなナインの町には彼女のことを知らない人はいないほどだった。それでも生活は厳しく、食べるのがやっとだったが、息子にひもじい思いをさせまいと必死だった。そんな彼女のことを町の人々は見捨てなかった。祝い事があると彼女を呼んで余り物を分けてやったり、刈り取りのある畑を教えてやったりしていた。我が身を振り返るいとまもなく、身を粉にして働くナオミにとって、一人息子ヨナタンの成長だけが唯一の喜びであり希望だった。ある日ヨナタンが大きなたんこぶを作って帰ってきた。聞けば近所のガキ大将にヤモメの子と揶揄され石を投げられたという。この辺完全に創作ですね、はい、ヨナタンはやり返したかったが、その子の両親が母によくしてくれていることを知っていたから我慢したのだった。たんこぶを見た時には腹渡が煮えくり返るほどだったが、相手が分かり、ヨナタンが我慢した気持ちを考えると、ナオミは一気に怒りがうせ、泣きながら、よく我慢したねと言ってヨナタンを抱きしめた。そして心の中で、この子が成人するまでの辛抱だと自分に言い聞かせたのだった。月日は瞬く間に過ぎ、いよいよヨナタンが成人し、正式に父エゼキエルの土地を受け継ぐ日が間近に迫っていた。ナオミはもちろんのこと、町の人たちもその日の来るのを心待ちにしていた。その日が来ればエゼキエルの死とともに遠縁の手に渡っていた土地が自分たちのところに戻ってくるのだ。ナオミは町の門をくぐるたびに、そこで行われるであろう受け渡しの儀式のことを思い描いていた。ヨナタンは十分に成長し、手伝いに行っている畑でも働き者で有名だった。彼はあとは人々が見ている前で町の長老の宣言を聞くだけだった。そのことを考えると、これまでの苦労は嘘のように消え去り、町の外へとまっすぐに続く道は彼女の、いや彼女たちの明るい未来を指し示しているようだった。そんなある日のことである。いつもなら腹減ったと言いながら乱暴に扉を開けるヨナタンが、何も言わず座り込んでしまったのだ。どうしたの？食欲ないの？と尋ねると、なんだか疲れた、ご飯はいらないという。心配になって額に手を当ててみると、焼けるように熱い。すぐに横にならせて外に飛び出し、近所の友達の家に駆け込んで、息子が急病なの、助けてと叫んだ。食事中だったにもかかわらず、その家の夫婦は彼女の家に駆けつけてくれた。ヨナタンはぐったりして熱い息を吐いていた。ナインの町に医者はおらず、医者のいるガリラヤ湖畔の町までは半日はかかる。それでも友人のご主人が 明日の朝一番で医者を連れに行ってくれるという。ナオミはその夜一睡もせず祈りながら朝を迎えた。明け方早くご主人が出発した。早ければ夕方には医者を連れて帰ってきてくれる。ナオミは祈りながらその時を待つしかなかった。ヨナタンの熱は一向に下がらず、時々うなされたり体を引きつらせたりした。やがて太陽が高く昇り、西に傾きかける頃、ヨナタンの容態が急変した。意識がなくなり、呼びかけても答えない。ヨナタンの急病のことを聞きつけた近所の人たちも駆けつけ、祈りながら、そして大声で何度もヨナタンの名前を呼ぶが、どんどん体から力が失せていくようだった。ナオミはヨナタンの胸に耳を押し当てながら、繰り返し繰り返し息子の名前を呼んだ。しかし、部屋の中の闇が濃くなる頃、ヨナタンの心臓は鼓動を止めた。ナオミは息子の名前を呼び続けたが、息を吹き返すことはなかった。埋葬の朝、ナオミは憔悴しきって立ち上がる力も残っていなかった。近所の女たちはヨナタンの体を丁寧に拭き清めて、新しい布でくるみ、棺代わりの戸板に乗せてくれた。町の長老が来たので、近所の男たちが棺の四方を持ってヨナタンの遺体を運び出した。ナオミは近所の女たちに抱えられるようにして家を出た。彼女のこれまでの苦労を知っている多くの人たちが葬列に加わった。町中に女たちの泣き声があふれた。普段の葬式ならわざわざ泣き女を雇うのだが、今日はその必要はなかった。狭い道を縫うようにして進んだ葬列が町の門に差し掛かったとき、ナオミはかつてこの門を見ながら、やがて来る希望に胸を膨らませたことを思い出した。そしてまるで我に返ったように息子の遺体にすがりついて激しく泣き始めた。男たちが危うく遺体を落としそうになったほどである。エゼキエルの土地は息子をヨナタンに与えられると長老によって高らかに宣言される日を夢見ていたのに、自分の横で頼もしく胸を張る息子の姿を想像していたのに、なんで息子は白い布に包まれて横たわっていなければならないのか。ああ神様、あなたはなんと残酷な方なのですか。夫ばかりか、一人息子まで奪うとは。私が何をしたというのです。ひどすぎます。どうか私の命をここで消し去ってください。ナオミは心の中で叫び続けた。しかし何も起こらなかった。ナオミの心中を察してか、男たちはしばらくそこを動かなかったが、長老たちに促されて進み始めた。ナオミが目を上げると、門の向こうにまっすぐな道が見えた。彼らの明るい未来を指し示しているように見えたあの道である。 あの道の向こうには墓地がある。息子を埋葬するのだ。と思った瞬間、思わぬ光景が彼女の目に飛び込んできた。何やら大勢の人たちが道の向こうからやってくるではないか。このまま門を出ればあの人たちと鉢合わせしてしまう。しかも彼らはこちらの葬列には気づいていないようだ。何やら楽しそうに笑い合っている人たちもいる。男たちはこの場違いな集団をいぶかりながら、それでも門を出て行こうとした。向こうからやってきた集団もようやくこちらの葬列に気づいたのか、一斉に歩みを止めた。イスラエルでは死体は汚れたものである。死体に触れたら一日中人との接触が禁じられる。町の人たちはそれを覚悟で葬列に加わってくれているのだが、町の外からやってきた人々にとってはいい迷惑である。あれほど楽しそうに会話していた人々が一気に押し黙ってしまった。後ずさりする者もいる。彼らの動きを目で制しながら、男たちは棺をつかんで進んでいった。ナオミは彼らの目を避けるように、しかし棺のそばを離れることなく、なんとか歩き出した。その時である。人々の中心にいた人物が何事もなかったかのようにこちらに向かって歩いてきた。そしてナオミのそばまで来ると、黙ったままナオミを見つめていた。ナオミも思わずその人の目を見てしまった。吸い込まれるような澄んだ瞳だった。その瞳が一瞬潤んだように見えた時、その人はナオミに、もう泣かなくともよいと優しく言われた。ナオミはあまりに突然のことで何と言われたのかわからなかった。唖然とするナオミを横目に、その人は棺に近づいていった。そしてなんと布にくるまった息子に触れたではないか。担いでいた男たちも驚き立ち止まった。遠巻きにしていた人たちからも、おおという驚きの声が上がった。するとその人は、先ほどナオミに話しかけた時とは別人のような威厳に満ちた大きな声で、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言った。この人は何を言い出すのだろうと、あたりの人々があっけに取られた瞬間、信じられないことが起こった。なんと息子を包んでいた白い布が起き上がったのだ。言葉にならない叫びが棺を取り巻いていた人たちから起こり、そして葬列と町に近づいてきた人々が騒然となった。棺を担いでいた男たちは突然白い布が動き出し、何やら声を発し始めたので、驚きのあまり固まってしまった。皆が見つめる中、白い布から手が出て頭が出てきた。そしてキョロキョロと周りを見回すと、ナオミを見つけて、お母さんおはようと言った。 息子を生き返らせたその人は、彼を棺から下ろして立たせると、肩を組むようにして、ナオミのところに連れてきた。キョトンとする息子の横で、その人は優しく微笑んでいた。周りにいた人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。悲しみの葬列は歓喜の行列に変わった。町にやってきた人々も入り乱れて、小さなナインの町は大騒ぎになった。町の門の広場はさながら宴会場のようになった。人々が飲み物や食べ物を持ち出して、この町の哀れなやもめを救い、弔いの町を祝宴の町に変えてくれた諜報人、そうイエスとその一行をもてなそうとしたからだ。ナオミはまるで夢の中にいるようで、何度も息子の手を握りしめ、その顔を見上げた。夢じゃない、この子は生きている。でもこのお方は一体何者なのだろう。死人を生き返らせるとは。ナオミは何度も心の中でつぶやいた。そして思い出した。息子の遺体とともに町の門を出ようとした時、心の中で叫んだ言葉を。ああ神様、あなたはなんと残酷な方なのですか。夫ばかりか一人息子まで奪うとは。私が何をしたというのです。ひどすぎます。どうか私の命をここで消し去ってください。あの叫びが神に届いたのだろうか。もしそうだとしたら、この方は神の使いに違いない。ナオミはそう確信したのだった。ナオミの確信は当たっていた。この方、つまりイエスは神の使いであった。しかしそれだけではなかった。実は彼もやもめの子だった。しかも隣町ナザレの大工だった。彼はナインの町に近づいた時、誰よりも早く葬列が町を出ようとしていたことに気づいていた。そして棺のそばに誰かに抱えるようにして歩いている女性に気づいていたのである。明らかにやもめとわかるその身なり、そして葬列の状況から、一瞬で亡骸はやもめの一人息子だと見抜いていたのだ。自らもやもめの子であり長男であったイエスは、彼女の悲しみと絶望を感じ、腹渡が揺り動かされるほど深く同情した。同時に体中にみなぎる精霊の力を感じ、思わず遺体に触れ、起きなさいと命じてしまったのだ。だが彼は知っていた。これは決して特別な出来事ではないこと。人の世が続く限り繰り返される悲劇であるということ。イエスは歩いていた。自らの命を奪う道具を担いで、嘆き悲しむ女性たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣きなさい。 そしてサレ神戸と呼ばれているところに来ると、人々はイエスを十字架につけた。激しい痛みに襲われながらイエスは叫んだ。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。議員たちや立法学者たちは彼をあざけり、他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと言った。昼の12時ごろ、突然あたりが真っ暗になり、3時ごろまで続いた。イエスは、父よ、私の霊を御手に委ねますと大声で叫ぶと、息を引き取られた。ガリラヤから従ってきた女性たちは、遠くに立ってこの一部始終を見つめていた。彼らは知らなかった。イエスが神の一人息子だということを。彼は人間を死に至らしめる罪の罰を全人類に代わって受けられたのだ。神はイエスを通してやもめの一人息子をよみがえらせたが、ご自分の一人子を見殺しにしたのだ。しかしそれは、彼を見上げるすべての人が再び神のもとに帰るための道を作るためであった。十字架は人類の究極の悲しみを完全に癒すための唯一の方法であった。十字架を通して神はすべての人たちに語りかけておられます。もう泣かなくともよい。以上です。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちの、いや全類一人一人の悲しみを、痛みを、辛さを知っておられます。いつも私たちをご覧になって、張り裂けそうな思いを持っておられた。しかしこの世界が続く限り、私たちはこの痛みを担わなければならない。でもあなたはやがてすべての涙が拭われるために、あなたの尊い一人子を私たちの犠牲にしてくださいました。この方によって私たちの涙はやがて拭われる。あなたは私たちにもう泣かなくともよいと、今この瞬間もお一人お一人の心の中に語りかけていてくださることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。